愛と書かたのです。ですから主の書かたを思って神の栄光を表しなさい。まああなた方は愛と書かたからもう主のものではない、代価上がったもののものです。まあ主のものです。全部主に捧げ尽くさない場合にはそのものは家へ帰らなければならなかったのです。まず聖書にその人の家、また家族が主に清められて初めて、まあ、戦いに参加する資格を与えられたのです。あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのか、忘れたなのでしょうか。あなた方は代価を払って、この代価とはイエス様の流された血潮であり、イエス様の捧げられた命でした。まあ、あなた方は代価を払って買い取られたのです。まあ、全部捧げ尽くすことこそ戦いのための資格として要求されたのです。それは私たちの場合には自分の自己本人の生活に死ぬことを意味しているのです。あなた方はもはや自分自身のものではない。まあ、言葉を変えて言えば、この戦いに参加する資格を与えられる者は、バプテスマの羽のように、イエス様は栄え、私は驚くべきであろう、と言わざるを得ません。まあ、ロマ書6章の中で、パウロはまだ、この、心構えについて、次のように書いたのです。273ページになります。ローマ人への手紙の6章の週3節です。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。それから週2章、同じくローマ人への手紙の中2章の1節と2節を見ると同じ事実について書かれています。中2章の1節から、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと。まあ、我々の体、我々の手足すべては主の器となるべきです。家全体のすべての部屋は主のものである主に捧げられるべきです。私たちのすべての主体、すなわち私たちの心、私たちの意思、私たちの考え、耳、目、手足、口、唇、心のものすべては主に捧げられることによって用いられます。主の器となります。まあ、その時初めて私たちは戦いに役立つものとなり、戦う能力を持つものとなります。まあ、主が我々の心の奥底を探る、知ることがおできになるように。第2番目に、何の実を結べないものは失格者となります。実を結べない信仰生活はありえません。聖書によると、結局全部主に渡さなければ主は働くことができないと、はっきり何回も何回も確証されています。新命記の日書の6節ですか。ぶどう畑を作って、そこからまだ収穫していないものはいないか。そのものは家へ帰らなければならない。彼が戦死して他のものが収穫するといけないからとあります。 まあ、身にならなければ何もならない。ガラディア人への手紙の中で、パウロもこの事実を強調しました。ガラディア書6章の7節からちょっとお読みいたします。7節から9節まで。思い違いをしてはいけません。神はあなたを守るような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、資金が来て刈り取ることになります。けども、身とは何なのでしょうか。もちろん人間の努力した結果ではなく、聖書はいつも結ぶべき身とは御霊の身であると強調しています。五章、同じくガラヤ書五章の22節、しかし御霊の身は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性ですとあります。まあ、この成功を学びながら、私たちは自分の日常生活が一体どうであるかを反省する必要があるなのではないでしょうか。この22節には御霊の身として、9つのものが挙げられていますが、ちょっとだけご一緒に見てみたいと思います。まず最初に、第一に、御霊の身は愛です。これについて考えると、もちろんいつもローマ人への手紙の5章5節を思い出すべきなのではないかと思います。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているとあります。与えられているから、注がれているから、だからできる。自分の愛でもって愛せよと聖書は言っていません。この主の愛は我々の日常生活の中で生き生きと働くことができるなのでしょうか。第2番目は喜びです。御霊の身は喜びであるとここで書かれています。イエス様も同じことをいつも強調したのです。私が心がのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。これはまた我々の体験でしょうか。第3の御霊の実は平和です。イサヤはこの平和について次のように書いたのです。イサヤ書26章の3節、志の堅固なものをあなたは全く平和のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。全く平和に満たされることこそが要求されていますけれども、これは勉強した結果じゃなくて御霊の身です。困難と問題に満ちている日常生活の中で、私たちの対策経験となっているなのでしょうか。第4番目の御霊の身は寛容です。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいであなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさいとあります。よし、やろうと思ってももちろんできません。人間の努力の結果ではなく御霊の身です。第5番目の御霊の身は親切です。パウロは次のように言うことができたんです。さて、私パウロはキリストの柔和と寛容をもってあなた方にお勧めします。自分で必要な柔和と寛容がなかったから、やっぱりイエス様のところに行ったのです。この手においてもイエス様に似たものとされているなのでしょうか。第6の御霊の実は善意です。使徒行伝の中でよく出てくるバナバとは、結局、クリ こういうものだったようです。小教団の注意書24節を見ると次のように書かれています。彼らは立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれたとあります。まあ、バナバは立派な人物だったんですけど、言語を見ると善意という言葉が用いられていることがわかります。バナバは主によって豊かに用いられた器で、彼を通して大勢の人々が導かれたと聖書は言っています。私たちもバナバに似たものとされ、我々についてもバナバと同じことが言われうるなのでしょうか。第7の御霊の実は信仰です。ルカ伝17章5節を見ると次のように書かれています。人たちは主にあった、主に言った、私たちの信仰を増してください。私たちの場合はどうでしょうか。私たちの日常生活も主に対する、まあ、幼子のような信頼、また主の呼びかけに対してはっきりとした意識を持って行動する生活として特徴付けられているなのでしょうか。第8の御霊の実は柔和です。パウロはコロサイ見る人々に書いたので3章中2節です。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同調心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいとあります。私たちもこのような謙遜な態度でもって人に接しているなのでしょうか。第9番目の御霊の実は知性であります。前に読みました箇所の中でパウロもこの知性という言葉を使ったのです。コリント第1章の時に旧書の25節でした。投機をする者はあらゆることについて知性します。この件について我々の場合は一体どうなのでしょうか。まあ、今まで失格者について申し上げたことをまとめてみると、まず第一に主に全てを捧げきっていない兄弟姉妹は戦いに参加するための失格者であり、第二に日常生活の中に御霊の実を見出すことができないものもまた失格者であって戦いには役立ちません。次に第3番目として定められた義務を軽んずる者が戦いに役立たないということをちょっと見てみましょう。新明記の日書に戻りまして、新明記日書の7節見てみましょうか。7節、女と婚約して、またその女と結婚していない者はいないか。その者は家へ帰らなければならない。彼は戦死して、他の者が彼女と結婚するといけないかとあります。まあ、聖書によると、その当時婚約した者は約束を守って結婚しなければなりませんでしたが、それから1年間は、兵役の勤務から解放されていました。新明記の24章の5節に次のように書かれています。新明記24章の5節。人が荷妻をめとったときは、そのものを戦に出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。彼は1年の間、自分の家のために自由の身となって、めとった妻を喜ばせなければならない。とあります。要するに、自分の約束を守らない者は主に用いられないということです。まあ、私たちもまた義務を持っているのであり、それは主に対する義務と他人に対する義務です。まず第一に主に対する義務ですが、これは次の3つに分けて考えることができます。その第一は、主に約束されたことは果たされなければならないと ということです。新命記の23章の